こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座第209回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、なぜあなたの質問は一撃で雰囲気を悪くしたのか。
一撃で ね雰囲気を悪く、
はい、
これは辛いですね。
そうですね。こうコミュニケーションの中でも、こう質問というのはね、一つのテーマでもありますけれども、
ですね。
はい。この質問の仕方というのは、極めてコミュニケーションを円滑に進める上では、大事だと。
大事。
いうことですよね。
ですね、
はい。で、タイトルにもあるように、
はい。
質問の仕方によっては、一撃で雰囲気を悪くしてしまうこともあると。
ありますね。
なんとなくね、ああ確かになって思う部分はあるんではないかなと思いますけれども、はい、一瞬でね、場の空気を悪くしてしまう。そういうことありますよね。
ですね。その何でしょうね、質問自体がというより、質問を誰かがして、それに対する受け答えがあり、その辺でもう空気がファッと悪くなってるっていう。
ああ、そうですね。
あ、
受け答えする人がどのようにその質問を取っているかっていうのがそこで分かるってことですもんね。
ですね、
うん、
だからそのどっちかが改善されれば、ね、空気が悪くなったなんていうことにはならないんでしょうけども、まあね、何かがうまく噛み合わず悪化してしまうっていうのは、まあ珍しくないですね。
そうですね。今ちょっとね、ふわっと質問って言ってますけども、質問からこう反発を生んだりとか、ね、そういったこともあるっていうことですよね。
ね、はい、そういうことですよね。で、やっぱりこう質問をされる側としては、なんか責められてるかな、なんか責任を問われてるかなと感じると、防御モードに入ってしまって、でその防御モードからの返答がこう、まあ、感じが良くないっていうことなんでしょうね。
なるほどね。防御モード、まあ、一つのキーワードですけども、
はい、
まあ、いわゆる質問されているのに責められているようなこう詰め寄られているような
そうそうそうそうい
うのを感じたときに、まあ、反発する気持ちも生まれますしね。まあ、そこで攻撃だというふうに捉えて反発してしまう。まあ、そこがコミュニケーションが一撃で悪くなると
一撃で
いうポイントでもありますよね。
ですよね。質問ではあっても意味的に、
はい、
なんかダメでしょって言われているというふうに受け取れば、それは確かに素直な答えに行かず、いやいやいやそうじゃなくてみたいな反応になりかねないですもんね。
そうですね。よくね、こう誰だここに石を置いたのはっていうのありますけども、
はいはい、
例文として、ね、
誰
これは質問なのか、
うん、
転んでその石につまずいて転んで恥ずかしいから苦し紛れに言っているのか、もはや質問ではないんじゃないかっていうね。
ね、
はい、
あ、それは誰が置いたかの答えが正しく出てこようが、それは関係ないわけですもんね。
う
ん、
あ、私ですみたいなね。
そうそうそう。そういうことじゃない。ここにこんなの置いとくなみたいな、なりますよね。
そういうことですね。はい。もうそのね、質問の仕方っていうのは、こう、何気なく質問していても、
うん、
こうね、相手を責めてしまうような雰囲気になっていたりとか、う
ん、はい、
ね、まあ、そうでなかったとしても相手がそういうふうに取られてしまったりとかっていうことで、ね、雰囲気が悪くなるっていうのはあるわけですけども、
うん、
これはまあ、あの質問する側と受け取る側、うん、両方がそのね、あの発端になっているということもありますけども、
うん、
今回その質問する側がですね、
する側
がその質問することで雰囲気が悪くなるかもしれないと、
はい、
いうことをどこまでこう、なんていうんですかね、準備できるか
、
ね、
うん、
予測できるかっていう ね、とこですよね。
うん、質問がうまい人、
はい、
一発で一撃で空気を悪化させない人っていうのは、やっぱり同じ内容を質問していても聞き方がうまいですよね。 やっぱり時々あうまい聞き方をするなっていう人はいますね。
それはあれですか、その何も考えないと相手が、
うん、
相手の気持ちを害しやすい質問なのに、
うんうんうん、
ってことですかね。
ですね、
うん、
はい、だからこれは、ね、割とデリケートな質問だったり、
うん、
反発されやすいような質問なんだけれども、ちょっとこう前もって何かお膳立てするみたいな言葉を入れて、
うん
うん、すごく素直なこう返事を引き出しているっていう、
お、
そんな人はああうまいなって思いますね、
う
ん、
同じ答えを引き出すのにこう上手い人というのは、
うん、
まあ、自分が欲しい情報をちゃんと引き出すことができるし、
ちゃんと手に入れて、
うん、
それ必要だから質問をしているわけなので、
はい、
ね、それをちゃんと答えが手にできる人もいれば、
うん、
こう不要な衝突を起こして、
そうですね、
そこで一悶着あって、
うん、
で、まあでも答えはなんとか手に入れて、でも空気は悪くなったな、なんか関係が悪化したなっていう人もいれば、
ね、答えはもうもはやどうでもよくなるみたいなね、
ど
こまで言っちゃう人もいるかもしれないですけど、
ですね、
うん、はい、まあ、今日はその質問の上手い人、
はい、
っていうのはね、こう相手を安心させて、
うん、
雰囲気も、ね、いいままちゃんと情報も得られると、
はい、
うん、ただ下手な人は、ね、単純に聞きたいだけなのに、
うん、
なんか相手を怒らせて終わってしまったということもあるわけですね。
ね、
はい、ですので今日はですね、
はい、
その相手が感情を害しやすい質問っていうのを質問側からすると把握しておかなければいけないと。
はい、
ね、あの、いや聞きたいことを聞いてるだけなんだよって言っても、それが捉え方によっては、あの、責められてるように感じたりとか、
うん、
ね、評価されてるように感じたりとかっていうことで、いらない誤解や摩擦を生む原因になったりしますので、
はい、
まあ、それがどういう質問がそういう可能性があるかっていうのを知っておけば、
うん、
まず入り口に立てますよね。
ですね。
うん、
はい、
ですね。では、
はい、
はい、具体的にね、まあ、その質問の、はい、どういった質問が相手の雰囲気、はい、害しやすいのか、
害
しやすい、 のかと。
ですね。
はい、そこに入っていきたいと
思います。まあ、はい、まず一番、はい、こうよく取り上げられるものは、うん、あの、なぜですよね。
なぜ、
なぜ、
はい、5W1H の中でも、
はい、
なぜ、
なぜ、
はあ、
これは最も答える側にストレスがかかる質問であると。
理由ってことですもんね。
ですね、
うん、
で、例えば何か報告書が、うん、期日までに仕上がってこない、提出がされないっていう状況で、
はい、
なんでできてないっていう質問を、
はい、
のやっぱりそれ受け取る側、その報告を待ってる側からすれば、あれ今日までの締め切りのはずだったけどなんで出てないんだっていうと、うん、ついなんでまだっていう聞き方をしてしまう。
あ、それは結構ね、
うん、
責めてる感じはありますよね。
ですよね、
うん、
で、ただその同じ状況で、
はい、
じゃあその人は何を求めているのかといえば、
うん、
まあ、速やかにその報告書が欲しい、提出してほしいと、はい、もし忘れてるんだったらすぐ持ってきてほしいっていうのが目的であって、相手を目の前に置いてしばらく叱るなんていうのが目的じゃなかったりするのに、うん、あれなんでできてないのって言った途端に相手はもう防御モードに入ってしまうので、
そうですね、そうですよね。
だから同じの状況でも、
うん、
あれ、レポートいつ出せるっていう聞き方もできるわけですよね、うん
うん、そうですね、
うん、
あとそろそろできそうとかね、
あ、よりいいですよね、うん、
はい、
柔らかい、
うん
うん、それをストレートに、しかも、うん、なぜという理由をつけて尋ねてしまうと、相手は非常にこう責められていると感じて、防御モードに入って、いやそうじゃないんですよみたいな、あの、全く相手が求めていない答え方になってしまう。
そうですね。
いやそうじゃなくて、ちょっと、うん、理由がありまして、うん、みたいな。相手はもうすぐ、今すぐに出してほしい。もしちょっと途中までであっても、うん、今どんな状態なのかを見るから、すぐ持ってきてほしいって言って、うん、って思ってるのに、いや、そうじゃないんですよ。ちょっと聞いてくださいよって言って、うん、延々と話を始めたくなるっていうことにもなってしまう。
そうですね、
はあ、でやっぱり、ね、このなぜっていうのは非常に答えるのが大変な、
うんうん
まあ、さっきの疑問詞の 5W1H の筆頭なの でなぜ、何って言われたのはポンと、
うん、
昨日お昼何食べたって言われたらカツ丼とか、
うんそうですね、
もう答え決まってるし、あれ忘れたなとも言えるし、
確かになんでカツ丼昨日食べたのって言われたらね、
これは
なぜかっていうね、だからそこで理由をね、
うん、
いや1週間豚肉を食べてなかったからですって言う人もいるかもしれないし、いや食べちゃいけないんですかと、
あねそれ、はい、その
ここですよね、
そこですよね、うんうん、そうで聞く側は、
はい、
ねそんななぜカツ丼で聞きながら、うん、それを責めようとはしていないのに、うんうん、やっぱり言われた側は、いやなぜって聞かれるのなぜだと思って
ね、確かになぜって聞くときは気をつけないと、ね、昨日何食べたのとかどこ行って食べたのって言ったら、うん、モスってなりますけど、なんでモス食べたのって言ったのねその瞬間に、いやいや、うん、モスを食べたらダメなのか、
ねうんね、そうなりますよね、
うん、
なぜ何を食べたのかは素直に答えるけども、
うん、
なぜって自分でも理由考えてないし、
そうですね、
理由があったとしてもなぜそれを聞くのかなとも思うし、
そうですね、
うんうん、
確かに、だからこのなぜなんでモス食べたのって言われで純粋にモスを食べた理由が聞きたい場合っていうのはすごく気をつけないといけないわけですよね。
それですね。
それが今回の、
はい、
そういった、ね、雰囲気を悪化しやすい質問になりうるってことですよね。
だなぜ理由を聞いてはいけないわけじゃないんですよね、
うんうん、
理由を知りたがってはいけないわけではなくて、なぜという聞き方に気をつけないといけないと。
そうですね、すぐ隣にマックあるのに、うん、なんでいつもモスなのっていうのを聞きたい、純粋に、
はい
うん、なのにね、
うん、
いやなんでモスな
のなんで今のその、ね、隣にマックがあるけど、うん、でもなんでモスの方っていうふうに聞かれると、
うん、
多少和らぎますね、
多少ね、うん、その比較でなぜモスに行ったのかっていう理由を聞いてるんだなと、
はい、そこですね、
うんうん、
でこれは後でこうこの、まあ、いい聞き方の例として挙がる選択肢の中に入るでしょうね、
うんうん、
何かこうこれとこれがある中でなぜこっち、うん、って聞かれると割と柔らかくて、
うん、
なんでこれ選んだのって言われると、それを選んだあなたの選択はまずいと言われてるような気になる、
うん、そうですね、
うん
うん、そういうことなんですよね。
はい、
まあ、この、ね、今のは代表格でありましたけども、
うん、
なぜ、
なぜ、
うん、まあ、これを聞くときにはまず気をつけないと、
うん、
相手がネガティブな反応をする可能性があると、
はい、
いうことですよね。
ですね。
うん、まあ、これはあれですよね。そのなぜって聞かれて、
うん、
責められているように感じるかというと、やっぱりこう責められている、
うん、
非難されている、
うん、
で防御モードを引き起こしやすいと、
はい、
うん、いうことですよね。
ですね、
うん、
だからということは、なぜ以外にも、
うん、
防御モード攻められてるのかなこれは、
うんうん、
と感じさせると同じことになるわけですよね、
はいはい、
なので、例えば、
うん、
今のなぜ以外の、
はい、
疑問詞いつとか、
うん、
どことかっていうのであっても、あまり端的にぶつけると、
うん、
相手は防御モードに入りやすい。
端的にぶつける、
はい
はいはい、
例えば、
はい、
あそうだな、まあ、いつやるの、
うん、
いつ これは、ねうん、なぜじゃないけれども、
はい、
いつだけれどもこれいつやるのって言われると、う
んはい
まあ、相手としてはその質問に何かの、うん、この質問者の主観とか判断とか、うん、価値観が含まれているのを感じ取って、
はい、
つまりはまだ始めてないのは遅いでしょとか、
うん、
ダメでしょっていうニュアンスを感じ取ってこのいつ始めるのっていうそのストレートな、
うん、
明日とか来週の月曜ですとか、
はい、
っていういつに対する答えに行きにくい。
そうですね、
ちょっと防御の答えに偏ってしまうという、うん、
防御モードに入るということは、うん、その純粋ないつとかどことか何とか、うん、それを一歩超えたこう相手の意図を感じてしまう、
はい、
そこの時に防御モードを感じるということですよね。
ですね、
うんうん、
これは何っていう質問もそうですね。これは何、はいこのね、すごくシンプルな何も悪気なさそうな質問ではありますけども、
はい
うん、もしこれ上司が部下のいじってる何かエクセルファイルか何か、
うん、
それを見ながら一部を指さして、
うん、
これは何っていうことをなんか冷たい調子で言ったら、
うん
まあ、部下の方は防御モードに入りますよね。
あもうなんか間違ってるものを入力していると、
うん
うん
うん、それを純粋にこれは何なのかを知りたいじゃなくて、
うん、
これ間違ってるでしょちゃんと見直したのみたいなそういうニュアンスになりますもんね、
う
ん、
そうですね、うんまあ、なんかこう質問する側が、
はい、
なんか欲求とか判断とか、
うん
ね、こう決めつけ的なものですかね、
うん、
それが相手に感じさせてしまうと防御モードに入る、う
ん、入る
ってことですよね。
ですね、
うん、だ純粋な質問のシチュエーションだったらならないわけですよ、
うん
うん、例えば、
はい、
昨日ねいや昨日東京でね群馬食フェスっていうのがあってさ
群馬
群馬の美味しいものフェスティバルっていうのがあった
ね。じゃあ、うん、なんか焼きまんじゅうとかそういうのが
でそこでもし相手が言ってきた時に、何食べたのって聞いた場合、
うん、
これは責められてる感じはしないですよね。
しないですね、
うんうん、これはおそらくこうそのイベントのことも知らないし
うん
どんな食べ物あるかも知らないし
、ねうん、群馬の名物
そうまあ群馬の名物だから焼きまんじゅうあるのかなみたいなのありますけど、うんまあ、純粋に聞いてる、
うん、
わけですよね。
ですね。純粋な質問ですね、
う
ん、
だ情報がもうそれしかないので、
うん、
こう質問者側の何食べたのっていう質問っていうのは、
うん、
なんかこう混じりっ気がないわけですよ、
うんうん
うん、でこれを食べろよみたいのはないわけですよ。
あ、う
ん、
そうですね、
はい
うんうん、
その場合は何食べたのって言っても全く誤解を生まない、
うんうん、
純粋に食べたものを答えてくれると、
うんうん、
例えば同じ、何食べたのっていう質問だとしてもですよ、
うん、
例えばその2人がその場所ではカツ丼ソースカツ丼を食べるっていう前提みたいなのがあったとしますよね。
おもうそこ行ったらソースカツ丼
そう
決まってる、
うん、そういう場所があったとしますよね、
うん、
でその上でいや昨日もさその行ってきたんだよねって言って、
うん、
何食べたのって言ったら当然ソースカツ丼以外はお前食うなよっていうのが今度は含まれるわけですよね。
なるほどね、うん、それあれですかね、仙台の牛タンみたいな感じの位置づけでしょうかね。
そうそう。だからその二人の間では、例えばね、そこ行ったらソースカツの食べるべきだと。
うん、
もうそれ以外考えられないと。
他はありえない。
ありえない。あるから、
うん、
いや昨日こう行ってさーって言って、何お昼何食べたの？って言ったら、うん、いや、ごめん。ソースカツ丼じゃなくてさ、ってなるわけですよね。
あ、もういきなり最初から謝って
ごめんっていう、そうそうそうそうそうそうっていう、それはもう質問する側が、
うん、
ソース活動でしょっていうのがあるので、
ね、うん、で違う答え言ったら気分害するかもみたいな、うんうん、そういう前提にいるわけですね。
そうそうそう、なので同じ何食べたのっていう質問であったとしても、うん、シチュエーションによって当然変わってくるわけですけど、うん、まあ、それの一つの要因としてあれですよね、こう質問する側がこうであるべきだとか、
うん、
そのシチュエーションを把握していて、
うん、
こうだっていう考えがある、うん、まあ、いわば欲求がある、
うん、
そういった質問の場合にもしかしたら誤解を生みやすいと、
うんうん、ね、
純粋にソースカツ丼かあのラーメン食べたのか聞きたいだけだったとしても、う
ん、ね、何食べたか選択肢全く分からない場合、
分からない場合は OK,
OK です、ね、
でもしソースカツ丼という前提があったとしても、
うん、
でも純粋に聞いてる場合もあるわけじゃないですか。
そうですね、
はい、でも何食べたのって言ったらごめんってなるわけですよ。
うん、
え、ごめんってどういうことかなみたいな、
うん、で純粋に聞いたのに
そうそうそうそうって
ことですね。そう、じゃあさっきの群馬フェスティバルで言ったら、
うん、
はい、じゃああれなんで焼きまんじゅう食べなかったのって言えばこれだいぶ攻めてる感じになりますよね。
確かにそうですね、
食べるべきであったのにっていう、
うん
う
ん、
その質問者の側に 何らかの前提があるっていうことですよね。
そうですね、そのシチュエーションが全く分からなければ、
うん、
当然純粋な質問情報として得たいということになるだろうなと思うんですけども、
うん
うん、その状況をよく把握していて、
はい、
なんなら知っているかもしれないで、うん、こうしてもらいたいっていう欲求が入っている可能性もあると、
うん、
そういう時にはこう強い質問になりやすいと。
なりやすいですね、うん、さっきの、ね、なんでもういつも、
うん、
その質問者側がいつやるの、
はい、
っていう質問の前提に、うん、今やってないのはダメでしょっていうのがあるし、
うん、
ね、なんでやったのって聞くときにそれやるのは良くないでしょっていう前提があるし、
うん、
それが伝わると、まあ、防御モードを引き起こすという。
そうですよ ね,
ね、うん、そこをこう前もっての質問者がちゃんと分かって、
うんうん、
そういう意図じゃないよ、あの焼きまんじゅう食べるべきっていう意味じゃないよっていうのが伝わるお膳立てをしておくと、うん、うまい質問、上手な質問になるんでしょうね。
そういうことですよね、
うん、
今言ったこの、ね、質問者の判断とか前提とかが相手がもしかしたら感じ取ってしまうなという、
うんうん、
そういったシチュエーションの時にはそれを先回りするようにフォローするってことですよね、うん、質問の仕方をよく考えて、ね、
はい、
はい、
ね、それができれば、まあ、一撃で雰囲気を壊さない、う
んうん、ね、
ですよね。
そうですね、
うん、
さっきのいつできるのっていう質問、うん、ですけども、はい、まあ、いつ出来上がるのっていうのも、うん、まあ、純粋に納期を聞きたいっていう場合、
うん
うん、もう少しやんわりと純粋に聞きたいという場合は例えばどういう質問がいいんですかね。
そうですね、うん、いつできるっていうよりは、うん、今どのくらいまで進んでるとか、
うん、
あとはいつっていうのを使うとしても、うん、いつ頃になりそうとか、
うん、
っていうちょっとこうふんわりした聞き方をすると、
はい、
こう鋭さが減りますね、
うん、あとはね今日が締め切りだったけどどんな感じとかね。
いいですね、うん、もうね質問としてはあまりに緩いけれども、うん、
はい、
でも聞かれた側は救われた気分になりますよね。
そうですね、
うん
うん、これの質問を入れていくと、
うん、
まあ、こちらがあれですよね、質問する側がそういった質問にならないかっていうのを常にアンテナを張っておくということですよね。
そう、うん、やっぱりまずは聞く側の責任ですよね、
はい、
受け取る側も確かにあるんですけれども、
うん、はい、
やっぱりまずは聞く側と として、うん、でこの聞き方したらそりゃは防御モードに入られちゃうよと、警戒されちゃうよっていう聞き方を極力避ける、
うん、そうですね、うん、まあ、質問なのにあとこう主観がちょっと入ってるような、
はい、
入ってると思われるような場合は、うんうん、特に注意が必要だと思うんですよね。さっきのこうね、石、この石を置いたのは誰だっていう、
うん、
それはどちらかというとこうネガティブな、
うん、
誰が置いたんだと、置くんじゃないよと、
うん、
はい、いう前提があるっていうふうに思われがちだと思うんですけども、
はい、
例えばもっと微妙なね、この花誰が置いたの、
うん、あ、
はい、
その花をいいなと思ってるかもしれない。
その場合はそのポジティブな部分をちゃんと表現する、
うん、
もしくはネガティブなものは入れないというのも大事ですよね、
はい、ですね、うん、でちょこっとあこの花いいね、誰が持ってきたのっていう、うん、いいねが先にあると、
はい、
防御モードを起こさないですもんね。
そういうことですよね、
うんうん、
防御モードに相手がちょっとこう例えばどうしても入ってしまったとしても、
うん、
それを察知するっていうのも大事ですよね。
ですね。
察知してちょっと軌道修正するっていう、
はい、
うん、
でこの今回のこの、あのレッスンは、
はい、
そのあ防御モードがあるんだっていうことを知るだけでも結構収穫になるかなと思います、
うん、
あの自分が純粋に質問を何か知りたくて質問したのに、
うん、
ちょっと予想外のこう反応が起きたと、うん、いやいやいやそうじゃなくてですねみたいな、えあれさっき質問したのは、ね、いつって聞いたはずなのに、
うん、
なぜか相手の答えはそうじゃなくてになってる、
うんうん、
そういう時にあこれが防御モードに入ったってことか、
うん、
っていうことをパッと察知してのああの何いつっていうのがまだ出せてないっていうことを責められてるって感じてるんだな、
うんうん、
でそれをフォローする言葉を次に続けてあげれば、
はい、
その場が救われるということですね、
うん、そうですね、
うん、
まあ、純粋にね情報が欲しいというのが、
うん、
そもそも質問の前提ですよね。
ですね本来は、
うんうんうん、
だからあまり相手を責めてやろうっていう、はいつもりで質問をするという、うん、もうそれ自体できれば避けた方がいい、
うんうん、
ということですね。
そうですね。だから日頃からこう、うん、半分ね質問で質問じゃないようなことを相手に投げかけていると、
うん、
そういうふうに取られやすいというのも感じないといけないのかなと。
確かにもう日頃ね、うん、
日頃
の口癖のように、
うん、
あ質問の形だけど答えを求めてるわけじゃないような独り言が多い。
独り言
なんか何なんだよとかどうなってんだよこれみたいなことをブツブツブツブツ言ってる人だと確かになんでって聞かれたらちょっと怖いですね、
うんうん、そうですよね。なので、まあ、純粋に情報が欲しいから質問をしていると、
うん、
そういう人なんだというふうに思われれば、ね、聞いた時には、まあ、情報として返してもらえる。
はい、
なんでこれやってないんだ、誰がこれやったんだみたいな、ね、ほぼ質問じゃないようなトーンのものが口癖になっていると相手にもそういうふうに捉えやすいという、
うん、
いうことですね。
ですね、
はい、
それも普段の過ごし方だから、
うん、
質問とはこう切り離して大事なことですね。
そうですね、
うん、
はい、ではですね、
はい、
この雰囲気を悪く しないその質問のポイントを3つに絞ってお伝えしていきたいというところですね、はい
はい、まず1つ目、
はい、
感情抜きで事実確認。
感情抜きで事実確認、事実確認、
はいはい、もう今はねかなり話してきたようなことですね、うん、のね情報を何か知りたい、
はい、
理由がわからないとか、
うん、
あ根拠がおかしいとか、あなんか前回のレッスンの話で言うと、うん、つながりがおかしいんじゃないかみたいな、
うん、
ふうに思ったとしてもその何かを推測して 相手がの理解が足りないんじゃないか、なんか忘れてるんじゃないかみたいな推測をしてこう判断したり、ちょっとイライラしたりするとこう、ね、聞き方がちょっと荒っぽくなって鋭くなってしまうので、はいはい、そういう、こう聞き方を避けると、
そうですね、
理解できてないんじゃないかとか、なんか適当に言い訳してるんじゃないかなとか、この今回の件を軽んじてるんじゃないかなと、それはダメだよなみたいなことを自分の中でこうどんどんどんどん推測して、
はい、
さらにその上にまた推測を重ねたりして、価値判断をいやあいつには一言言ってやらないとダメだみたいなことを、もう自分の中で固まっていて、で相手が来た時に、なんでこれやってないのみたいなことをやったら、これはもう攻撃むき出しの人になってるわけですもんね。
そうですね、もはや質問ではないと。
質問ではないですね、その場合はこう、なんでこうやったのとか、なんでこんな判断したのみたいな聞き方ではなくて、そうですね、今の状況はどこまで進んでる、とか、進捗報告お願いとか、これ質問の形ではないですけども、はい、そう質問の形にもこだわらずに、この目的が達成できれば他の言い方も工夫すると、っていうのがいいと思いますね。
そうですね、
でまた今その自分の中でどんどん推測したり、相手を非難したりっていうのをやると、もう、ね、怖いモードに入って相手に質問しちゃうので、の表情とか口調声ですねも気をつけるといい。
そこは大事ですよね、どういった口調で表情で言われたか、
はい、
で大体わかりますもんね。
ですね、だからね、ニコニコしながら、あ、この花誰持ってきたのって言ってたら、まず悪い感じじゃないですもんね。よく誤解されるなと思ったら、誤解されるような表情をしているかもしれないな、と思って。
そういうことですね、
自分が喋ってる時の自分の顔とか、動きってあんまり見ないんじゃないかなって思うんです。
ないですよね、
でそれを見る機会があったら、本当に、ね、すごくいい勉強になるので、収穫なので、ぜひ嫌がらず、嫌なんですよね、自分が喋ってるシーンっていうのを、いつも見てる人は
自分で見るのはね、
でもそういうなんか気がついたら自分のスピーチを撮影されてたとか、いうようなことがあったら、それはもうやだやだって思わないで、勉強にと思って見ると、自分ではにこやかに話したつもりなのに、なんだこの険しい表情はみたいな、気がつくんですよね。
そうですね、どちらかというとそっち側ですよね。自分では柔らかく言っているつもりなのに、怒ってるように。
そう、
この前もなんかテレビでありましたね、そんなシーン。自分では接客する人、
はい、
自分では怒ってないんですよって怒りながら言ってましたけども怒ってるつもりないんですよって言って怒りながら言ってて、でも実際接客してる時には、いらっしゃいませいらっしゃいませみたいな、いや満席ですって言って、満席だからやっぱダメですかねって言ったら、いやいや満席だからダメですよもしかしたらチャンスがあるんじゃないかっていうね、聞いてる可能性はあるんですけど、いや満席って言いましたよねぐらいの、そうの、ね、ちょっとありましたけど、
なんかね、そういう姿って、こっちがこうなんか関係者じゃない、当事者ない場合は、むしろ面白いですけど、でもやっぱり当事者として険しく、いや満席って言いましたよね、聞いてなかったんですかみたいに言われたらこれはね、心穏やかじゃないでしょうし、
そうなんですね、
でそれが相手に伝わり、またその人に表情として返ってくるわけだから、また余計
そうですね、
険しい顔になるんでしょうね。
ね、 確かに自分がどんな感じで聞いてるかっていうのは、
うん、
あまりね確かに見る機会ないので、
うん、
よっぽど気をつけないといけないかなと、
ね、ですね、
はい、一つ目は感情抜き、ね、評価や感情が入らない純粋な情報確認と、
はい、
事実確認というのをこう心がけましょうということですね。
ですね、
はい、二つ目は、
はい、二つ目、緩い言い方を工夫する。
お、さっきの、
はい、
具体的にいつとか、
そう、でもフェルモンドさんの、はい、さっき何でしたっけ、あのうまい
聞き方、今日が締め切りだけど
どんな感じ
どんな感じ、
うん、あれはいいですよね、
柔らかすぎ優しすぎみたいな、ね、
そうそうそう、
過ぎてるのにね、
うん、うん、ね、どんな感じもないだろうっていう気はしますけど、
うん、
でもやっぱり聞かれた側としては、
うん、
あのね、いつ出せるとか、うん、あとはちょっと皮肉な感じに、
はい、
締め切り今朝じゃなかったっけみたいな言い方されるよりは、
うん、はい、
ずっとなんか、ああ助かるな、
うん、
で、あの素直に謝れるっていうとこありますよね、はいはい、
うん、
もう悪いなとは思ってる、やってないのは分かってる、
うん、
で、あの謝りに行こうと思ったらいきなり、あれ今朝締め切りだったけどって言われると、
うん、
言い訳から入りたくなってしまう。
他にもこれも頼まれてますし、そっちが優先って言いましたよね。
だからね、確認しましたよねみたいに、
うんうん、
ね。でもなんか、ね、すごくこうふんわりした言い方で、うん、ね、あの報告書だけどもどんな感じかな、うん、なんて言われたら、すいません実はですね、
はい、
っていうふうにこうまず素直に謝って、
はいはい、
でだからプラスになるわけですよね、
うん、
悪いっていうことを認めて、で、明日の朝までお時間いただけないでしょうかみたいに言えば、うん、それはもうじゃあ、明日大変だろうけどもよろしくっていう感じにこう穏やかに収まるっていうことですね。これも前回、
はい、
この下手な説明で曖昧な言い方っていうのはあったんだけれども、
うん、
それとは全く違う意味で、
はい、
この曖昧さがいいケースですよね、
うんうん、
あんまり鋭くスパンと聞くのがいいわけじゃない。
そうですね、
返事をする側はスパッっていう答えをやらないと、
は
い、それこそいつって聞かれた場合は、
うん、
そのいつに対する答えをパンと出さないと、
うん、
曖昧だと、いやだからいつなのみたいに、うん、さらにこうきつい質問が来てしまう、
はい、
なので
聞く側は少し緩く、
うん
うん、あとまああれですよね、聞くポイントをなるべく狭めないっていうことですよね。
そうですね、
うん、
はい、
うん、
その何月何日何時みたいな聞き方したら、
ね、
これ相当
ありますもんね、
はい、ね、攻撃だけども、それをいつ頃って言われただけでだいぶ優しいですね、うん、
誰とどこで何時に待ち合わせてどこ行くの、ね、
あ、そう、うん、今のはポイントを一つに絞る、
あ、はいはい、
はい、
そうですね、
っていうことにつながってきますね、
うん、
この質問をするときに聞きたい先の具体的な情報を一つだけ聞く、だそれはいつで担当は誰なのみたいな聞くと、それだけでちょっと一瞬頭の中パニックになって、
そうですよね、
防御モードに入りたくなる。
3つ2つだったらまだあるかもしれないですけど、3つぐらい来るとね、
うん、
それいつやって担当者は誰でその人は何するのみたいなそう、なんか三段活用じゃないですけど、
ね、どこから答えていいのかみたいな、
はいみたいなまず来月ねとかね
そう、うん、
はい、
ね、
はい、
そう、それもこのそれをまあ一つ一つ聞くことがまず大事で、
うん
うん、でその一つの聞き方もあまりこうスパンと聞かないという、
うん
う
ん、
これもさっきちょっと一回出てきましたけども、
はい、
それは誰とか、あ、いつなのみたいな、うん、スポンという聞き方をするよりは、ああ、なるほどね、具体的にいつ頃になりそう、
うん、
っていうのがこのいつに対してだいぶこう和らげた言い方ですね、うん、誰っ って聞くよりは、その担当者になりそうな人って見当ついてるみたいな聞き方だとだいぶふんわりしている。
そうですね。
これだと、ね、責められてる感じはなくなるんじゃないかなと思いますね。
欲しい情報はちゃんと得ると、
はいはい、
ですね、
そこ大事ですもんね、はい、ふんわりした結果聞きたいことが、ね、聞けなかったっていうのでは、
そういうことですよね、
うん、
緩い聞き方をしたとしても相手から戻ってくる情報はしっかりしているっていう、うん、逆にそこを引き出すってことですもんね。
ですね、
うん、
はい、
ということで、ふんわり緩い、はい、言い方を工夫するということですね、
はいはい、
じゃあ最後3つ目を、
はい、3つ目は、はい、選択肢を挙げて相手に委ねる。
うん、はいはいはい、選択肢をあらかじめ出しておくと、はい、
そうですね、はい、これもさっき、何でしたっけ、カツ丼何かの時に、
はい、
そのあ、マックだ、うん、モス、隣にマックがあるけどもなんでモスっていうふうに、
ん、
マックをパッと出されると、うん、ちょっと和らいだ、
はいはい、
ですね、と同じようにいつでポンと聞かれるよりも、いついつとって具体的に今日の昼 と、うん、夕方だったらどっちの方が都合がいいみたいに言われると相手としては、
うん、
まあ、どっちかをその選択肢を拾って答えやすい、
うん、
でこの あまり叱られている責められている印象にならない、
うん、そうですね、うん、選択肢を上げておくと。
そうですね。
じゃあね、よくお昼どこ食べに行くって話ありますけど、
はい、
ラーメンにするか、うん、混ぜそばにするかどっち。あ、それは
両方ラーメン屋ってこと、
行く場所一緒だろうっていうやつですね。
ね、
はい、ちょっと巧妙な、はい、
あ、ね、
質問ですよね。
そう、いや、これも今いい例で、この選択肢を上げる聞き方で気をつけなければいけない質問が、実は誘導である。
うん、ああ。じゃあラーメン屋行きたいんだろ、お前っていうのがバレてしまうってことですね。
そうそうそう、うん、はい、でも、ね、相手もそんなラーメン嫌いじゃなければ、うん、ね、そこまで責めないで、
はい、
乗ってくれますけども、うん、そうですね。さっきの何かの提出物の締め切りで言ったら、うん、じゃあしょうがない、今朝だったけども、じゃあ急いで出してもらうとして、今日の昼と今日の夕方とどっち、みたいに言われると、うん、まだだいぶ責められてる感じで、
うんうんうん、
ね、今日の夕方、じゃあ夕方で、みたいに。
そうですね。まだいいですけど、ね、締め切りですけど、30分後か40分後かどっち。
そうそうそう。ね、ああ、それは。
40分後で、みたいな。
40分後で。
10分欲しいのか、みたいなね。
ああ、うん。そう。もう本当にそういう、
はい、
こう、相手に、これ、
うん、
この答えを選ばせるっていう方に、もう意図的に誘導してる。で、逃がさないっていう、うん、そういうふうにも、選択肢っていうのはなりやすいので、
はい、そこは気をつけないといけない、
はい、選択肢の意図は相手に選ばせるっていうことなんですよね。
うん、
だからその選ぶ範囲がもう自分のこの、ね、もうこことこうだけっていう狭い限定では、うん、この相手に選ばせてることにならないので、はい、これ、以前のレッスンでしたっけね、
はい、
この選択肢を出して相手に決めてもらった場合、相手はこう一生懸命仕事するっていう。
そうですね。主体性が生まれると。
はい。
はい、それはありますよね。
それとも重なりますね。うん、
はい。
はい。
三つ目が選択肢を挙げて相手に委ねるということですね。はい、
ですね。
はい。ということで、
はい、
はい、最後ね、雰囲気を悪くしない質問の3つのポイントということで、最後をまとめました。
はい、
まあ、こう質問は、ね、コミュニケーションの中でも重要な、うん、こう情報を得るための、うん、まあ、ツールで技術であるわけですけれども、う
ん、はい、
同時に相手の意識状態とか、
うん、
相手の感情も揺さぶってしまうと。
揺さぶりますね。
いう、こう性質はまあどうしても持ってるわけですよね。
あ、うん、我々の脳は空白を嫌うので、
うんうん、いますよね、はい、
質問っていうのはその答えを求める、
うん、
つまり答えの部分が抜けている状況を作り出すのが質問なので、うん、質問の形式で問われるとどうしても答えてしまうらしい、
はい、
少なくとも自分の頭の中では答えを出そうとしてしまう、うん、それが結構、ね、ストレスになるという。
ああ、なるほど。さっきのそのなぜっていうのも、
はい、
容易に出せないからストレスになるわけですよね。
そういうことですね。
空白を埋めなきゃいけないということと、
うん、
すごく考えないと出せない、これがエネルギー使いますもんね。
はい、
うん、なんですよね。なのでこう、ね、質問というのはこう相手の意識状態を変えてしまう、
変えてしまう、
働きかける性質があるということはよくね、うん、注意しておいた方がいいですよね。
ですね、
はい、でこちらがその質問がの仕方が下手であると
、
ね、ここだとこう相手の感情が、ね、こう出てきてしまったりするので、マイナスの感情が出てきてしまったりするの で、はい、
うん、
でこの純粋に情報を得るために質問をするというのはまず前提として心がけたいですよね。
ですね、
うん、ついついこう評価とか、
うん、
感情とか欲求とか、
うん、
判断とかですね、
はい
はい、ここら辺が質問をする段階で質問者に生まれると、
うん、はい、
相手が防御モードになる可能性が高いと、
はい、
いうことは言いますね。
ですね、
はい、まあ、最後に、ね、3つ挙げました。感情抜きで事実確認、緩い言い方を工夫する、うん、で選択肢を挙げて相手に委ねると、
はい、
まあ、このあたりを意識すると、
うん、
どんな質問であっても雰囲気はね、穏やかになっていくかなと思います。
はい、ですね。
はい、うん、まあ、ぜひ仕事でも日常の会話でもね、
うん、
何気ないところで相手をこう責めてるのがね、
うん、
癖にならないように、
はい
はい、コミュニケーションを円滑にするツールとして質問をしていきたいというところですね。
ですね。
はい。
はい、
ということで、
はい、
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。